今日は、ヨハネによる福音書をこのところ連続して語らせていただいています。その続きです。前回は祝福へと変えられる主イエスという題で、カナの婚礼の箇所から語らせていただきました。母マリアがイエス様を神様の御子として信頼していたこと、忠実に仕えた給仕たちのこと、水が味わい深いブドウ酒に変えられたように、イエス様は私たちの人生を祝福の生涯に変えてくださることなどを語らせていただきました。今日はその続きの箇所です。レジュメをちょっとズームの方にはご覧いただけないんですけれども、レジュメをご覧になりながらお聞きいただければと思います。2章の12節に、その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに下っていき、長い日数ではなかったがそこに滞在されたとあります。レジュメの方に地図も載せさせていただいたのですが、カペナウムという地域はガリラヤ湖の北部の海辺に位置します。イエス様の今後の宣教の拠点となる地でもありました。商売をする人たちが通過する交差点であり、またローマの駐屯地と税関所もあった賑やかな町であるとわかります。イエス様が母マリアや弟たち家族と共に最後に旅をした場所とも言われています。その後、13節に、さて、ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られたとあります。イエス様は家族と別れて過ぎ越しの祭りを守るために弟子たちと共にエルサレムに登られたということですね。この地図にはエルサレムは載ってないですけども、ずっとずっと下の方にエルサレムはかなり遠く位置しています。まず一番目に、過ぎ越しの祭りとはそもそも何なのかというお話をしたいと思います。過ぎ越しの祭りとはユダヤ人の三大祭りの一つです。皆様も礼拝において、創世記を長く、ご一緒に味わってきましたのでご存知のことですが、旧約の時代にヨセフがエジプトの権力者となり、飢饉をきっかけに父ヤコブやヨセフの兄弟たちもエジプトに移住してくることになりました。その後、エジプトでイスラエルの民がどんどん増え広がり、その力を恐れた新しいヨセフを知らないエジプトの王がイスラエルのために民に過酷な労役を与えるようになったんです。奴隷扱いとしたんですね。しかもヘブル人、イスラエルの人々の中で男の子が生まれたなら殺されなければならないという命令さえ出したんです。そのような中で奇跡的に殺されずに済んだモーセが、やがてイスラエルの民をエジプトから脱出させるためのリーダーとして立てられました。このエジプトからイスラエルの民が脱出できるようになるまでも、エジプトの王ファラオの幾度もの激しい抵抗がありました。それでついに神様はイスラエルの全会衆に言われたんです。レジュメの方に引用させていただいていますが、まず、出エジプト記の12章の3節に、この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさいと言われました。で、5節に、あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならないと言われました。また、ちょっとレジュメ間違ってるんですけども、6節と7節です。 そしてイスラエルの会衆の集会全体は夕方にそれをほふり、羊をほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならない。2本の門柱と鴨居に羊の血を塗らなければならないと言われました。で、続いて、これも間違いで13節と14節なんですが、すいません。その地はあなた方がいる家の上であなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方に起こらない。この日はあなた方にとって記念となる。あなた方はその日を主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならないというふうに神様が言われました。ここに過越の祭りの起源があります。神様ご自身がイスラエルの民を苦しめ圧政を続けるエジプト王に怒り、イスラエルの人々を深く憐れんでエジプトから解放されるためになされた救いの御業、それが過越だったんですね。ユダヤ人によって代々受け継がれてきたこの過越の祭りを守るためにイエス様もまたエルサレムに登られたのでした。エルサレムはパレスチナ地方の宗教的かつ政治的中心地であり、やがてメシアが到来すると言われていた場所でもありました。世界中から大勢のユダヤ人がエルサレムへとこの祭りのために来訪したのです。続いて2番目のことですが、なんと怒られる主イエス、主イエス様が怒るっていうことは珍しいことですが、一体何が起こったのでしょうか。福音書のどこを見ても毅然とし落ち着いておられる穏やかなイエス様という印象がありますが、ここでは怒り暴れ回る姿が描かれています。イエス様は宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見て、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し、鳩を売っている者たちに言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家にしてはならない。というふうに、ヨハネの2章の14節から16節のところに書かれています。愛に満ちた憐れみ深いイエス様がどうしてここまで怒られたのでしょうか。宮の中で商売をしていたというと、私自身なんとなく日本の昔ながらのお祭りをイメージしていました。たこ焼きやりんご飴、あるいは皆さん何を思い出しますか。紙風船やいろいろなお面を売っている懐かしい情景を思い出すかもしれません。しかしそうではなくて、ここで売られていた動物たちは罪を清めるための備え物だったのです。遠くから来ている人たちは、神様を礼拝するために備え物である動物を連れてこなければいけないんですけれども、自らそれを自分の家から持ってくることができない人たちもいます。また備える動物っていうのは傷一つなく、また病気もない、そういう、ものでなければなりませんでした。この宮の祭司たちはそのルールを悪用して商人たちに供え物である動物を売っていたんです。しかも法外な値段を支払わせてお金儲けをしていました。 どこよりも神殿の中で売られている動物は高かったのです。また神殿税とか、また神殿に捧げる献金ですね、それらも地元の通貨と両替しなければいけませんでした。この両替人も宮の中にいて、しばしば法外な交換率で両替をしていたようです。皆様どうでしょうか。この世界をお作りになり、私たちを愛しておられる神様を礼拝するために、どこまでもお金を取られていく、しかも不正に膨れ上がっていくとしたら、それは愛と聖なる神様と相入れないものを感じます。罪からの清めをいただく場所、誠の父なる神への礼拝の場であるはずの神様の宮が、宗教者たちにとって不正な儲けの場になってしまっている現実に、イエス様は怒られたのでした。私の父の家を商売の家にしてはならない、この一言がイエス様の怒りの原因を表しています。私の父の家という表現にも、周囲のユダヤ人たちは驚いたと思います。神様のことを私の父と呼べる人とは何者なのでしょう。イエス様が言われた私の父の家とは、建物そのものよりも父なる神を礼拝する場所という意味があります。そもそも最初に神殿を建築したソロモンも、列王記第一列王記8章27節でこういうふうに言っているんですね。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮などなおさらのことです。そもそもその神殿の中に収まりきれないほどに、神様は世界中を行き巡ってどこにでも臨在してくださっている不変の神様です。また同じ列王記の8章30節では、あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこの場所に向かって捧げる願いを聞いてください。あなたの見住まいの場所天においてこれを聞いてください、聞いてお許しくださいと祈っています。神様の宮は本来天の父なる神様への礼拝の場、また先ほどもたくさんの賛美を捧げましたが、神様を賛美する場、そして祈りを捧げる場でした。そこで自分の罪深さを悔い改め、神様に許していただき、新しく清くしていただく場所でもありました。それを不正な商売の家にするなんてもってのほかというわけです。それはイエス様が当時の偉い宗教者たちを敵に回す格好の材料ともなってしまいました。それをも厭わず、イエス様は思いっきり商売の道具を一掃し、次々と鞭で叩いて動物を追い出し、金をまき散らし、商売人たちを追い払ったのでした。罪を清めるはずの礼拝の場がさらなる罪を作り出し、人間の欲のために堕落していることへの怒り、そしてまた弱い立場にある人たちをないがしろにして高額の動物を飼わせている欲深さにイエス様は怒られました。イスラエルの民が出エジプトに至った経緯も、神様のイスラエルの民への深い憐れみと、理不尽にイスラエルの民を酷使し奴隷扱いにしたエジプト王への怒りが根源にあります。 この時十の災いを神様がくだされるのですが、このことを光なる神と闇に満ちたエジプト政治との戦いと表現されている文献もありました。モーセがイスラエルのリーダーとして立てられていましたが、あくまでも闇や悪と戦われたのは主なる神様ご自身でした。エジプト中を回って鴨居に血を塗っていない家の長子を撃たれた神様のお姿と、宮中を回って商売人と商売道具を追い払われた主イエス様のお姿が重なって見える気がします。共通点は主なる神様の弱い立場にある人に対する深い憐れみと、弱者を自分自身のエゴのために利用し支配し略奪する者たちへの激しい怒りです。光なる神様が暗闇に支配されていた神の宮に戦いを持って臨まれたのでした。ヨハネの一章をお開きしました時に、言葉、命、光なるイエスと題して語らせていただきました。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとあります。最近は国や県知事などの政治家たちを投票する選挙が行われていましたし、行われますね。政界も揺れ動いていることを思います。本当に良い方に進んでいってほしいと祈らずにはおられません。また今も世界のあちらこちらで戦争が続いています。最近の新聞には、小学生中学生の不登校が過去最多の34万人という記事もありました。自死する割合は20代女性が一番多いというのもありました。一体何が起こっているのだろうと思いました。また高齢者の割合が増えている中で、介護の専門家の不足と重労働、低賃金を訴える記事もありました。社会は急激に悪い方に変化しているように思えます。日本イエス・キリスト教団が発行している教会学校の教案誌である牧羊者の執筆もさせていただいているのですが、その会議の中である4人のお子さんを持つ牧師先生が、今学校現場が大変なことになっています、幼稚園や小中学校の先生がおられたら聞いてみてくださいと訴えておられました。子育てをする中で実感として強い危機感を持っておられる様子でした。しかし光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、誠の光であられる主イエス様が今も生きておられて闇の世界と戦ってくださっています。私たちはそれを他人事としてではなく、我が事として重荷を担い、特に今の時代生きづらく思っている方々に何とか関わることができるようにお祈りしていきたいと思います。3番目に、ほふられた子羊主イエスというお話をします。このような宮清めをなさったイエス様に対してユダヤ人たちは、こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのかと問いただしました。何の権威があってこんなことをするのか、お前は何者なのだという質問です。もしあなたが旧約の預言者のように神様から何らかの権威を受けているものであるというなら、その証拠として印を見せなさいと言ったのでした。それに対してイエス様は、 この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせると言われました。それに対してユダヤ人たちは、2章の20節のとこですが、ユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日でよみがえらせるのか?とまた問いただしました。当時のこの神殿は46年前からヘロデによって修復事業がなされて、それは諸説によるとお金をふんだんに使った大工事だったと言われています。イエス様の時代、未だ完成しておられず、この箇所を直訳すると、46年にわたってこの神殿は建てられてきた。今も建てられ続けているとなるそうです。まだ完成に至っていなかった神殿です。しかし、イエスはご自分の体という神殿について語られたのであったと書かれています。印を見せなさいと言ったユダヤ人たちに対してイエス様はこの神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせるとどこか真正面から答えていないように見えます。それは印を見せようと思ったらイエス様なら見せることはできますが、もっと大切なことを人々に示そうとされているのです。ご自分が何のためにこの世界に使わされたのか、やがて十字架で死に、そして三日目によみがえるという神様の壮大なご計画のために今ここにいることを、この時すでに発信されていたのでした。そして今目に見える神殿のことではなく、イエス様ご自身が神の宮であることを語られました。ヨハネの福音書をずっと読み続けていきますと、終わりに近づくにつれて、イエス様が十字架へと向かっていかれる様子が詳しく語られています。イエス様ご自身が全人類の罪の代価として、神様の許しをいただく供え物として、その体を切り裂かれ、十字架で死んでくださったのです。宮で売り買いされていた多くの動物、羊たちはもはや必要なく、イエス様ご自身が子羊となってほふられてくださったのです。私たちの罪、そしてイザヤ書53章を読むとわかるように、私たちの重荷、病、痛みをもすべて引き受けて十字架で苦しみ死んでくださったのがイエス様です。私たち一人一人の命の重み、それはイエス様の命と引き換えていただけるほどに価値があり、神様の目にはどこまでも高価で尊いのです。天皇陛下皇后陛下主催の秋の園遊会の記事も最近読みました。そこに出席できる人は有名人とか、今年であればオリンピックやパラリンピックで活躍された方々が招かれましたね。しかし、神様の宮、そして神様の御国には全世界の全ての人が招かれています。すべての人が VIP 待遇なのです。しかし、招待されていても、それに応答して、自らの意思を持ってイエス様のもとに行かなければ、その祝宴の場の喜びに入ることもできないわけです。最後に、4番目のこと、私たちも神の宮というお話をしたいと思います。イエス様は十字架の死の後3日目に復活され、今も生きておられる神の御子として 私たちを守り導いてくださっています。イエス様は吠ふられた子羊であると同時に、私たちを弱い迷いやすい人間を導いてくださる羊飼いのようなお働きをもなさってくださっています。子羊が羊飼いでもあるという、本当に不思議なことだと思います。ヨハネの2章22節に、それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じたとあります。後にイエス様の復活を目の当たりに見た弟子たちは、あの時イエス様の3日でそれをよみがえらせるというお言葉の真の意味を知り、悟ったのでした。私たちも今日もう一度、神様の宮である教会に住まわれているイエス様に目を向けたいと思います。また教会堂という枠にとらわれずに、それぞれの場に共におられるイエス様をいつも仰ぎ見つつ歩みたいと思います。コロナ禍に入った時、次々と人の集まる場所が閉鎖され、教会もまた一部の方々を残してオンラインでつながるという事態が起こりました。その時つくづく、私たち個人個人もまた神の宮であって、その場所が礼拝の場となることを再確認しました。コリント人への第一の手紙の6章19節20節にはこうあります。あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいとあります。聖霊の宮、神様がおられる宮、主イエス様という代価によって買い取っていただき、イエス様と共に歩む宮とならせていただいた私たちです。自分の体を持って神の栄光を表しなさい、これは行いによってということもありますが、その人の品性、人格、また心の清さのことを指しています。主なる神様の光に照らされたときに、自分の弱さや罪深さを再び見せられるときもあるかもしれません。だからこそ、主イエス様の十字架に日々帰って、十字架を覚えて、また復活のイエス様を仰ぎ見ながら、感謝を持って歩んでいきたいと願います。それではお祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、今朝はイエス様が神の宮を、神の宮が本当に神様、イエス様の父の家としてふさわしくない状態になっていることを心を痛め、また怒り、その欲深い、また罪深い状態を厳しく一掃された、その箇所を通してけれども、父なる神様の弱い立場にある人たちを愛し憐れむ、そのお心、そして本当に神様の清さに相入れないものを怒り一掃する、そのような本当に神様の清さを恐れかしこむ、そのような 聖書箇所を味わいました。どうぞ今本当に神様によって建てられているこの御影福音教会もたくさんの神様の恵みと愛をいただき、また素晴らしい街道も建てさせていただき、主にある交わりも続けられておりますが、いよいよ神様に喜ばれる生きた聖なる供え物としてこの教会が本当に清められ整えられ、また神様の愛に満ちた慰めの教会として豊かに豊かに祝福されていきますように、イエス様が喜ばれる、イエス様が臨在される教会としてどうぞ導いてくださいますことをお祈りをいたします。またそれと同時に、私たち一人一人が聖霊の宮として本当に神様の清い霊に満たしていただき、疲れやすい、弱りやすい、また罪を犯しやすいものであります、どうぞ日々十字架のもとに帰り、イエス様を仰ぎ見つつ聖霊の宮として整え、またそれぞれの場で神様の栄光を表していくことができますように導いてくださいますことをお祈りをいたします。本当に今もなお病の中に、また入院や手術の後のその療養の中にあられる方々がたくさんおられます。その方々の上にも届いてくださり、一歩一歩どうぞ回復へと導いてくださいますことを心からお祈りをいたします。この時を感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。